じゃあですね、次のテーマ。次のテーマは、見込み客を引き寄せる方法その2ですね。その2は、ヤフーオークション。ヤフーオークション。で、まずね、ヤフーオークション ID をあなたが持ってるかどうかっていうので、かなり変わってくるんですけども、持ってない人はちょっと、今日ここから先のビデオは、無視してもらって、他のね、見込み客集めを頑張ってください。で、海外に住んでる人とかね、は、ヤフーオークションではなくても、僕自身やってないんでわかんないんですけども、eBay とかね、そういうものでも同じだと思います。そう。なので、ヤフーオークションだからこそのノウハウを話すわけじゃなくて、ああいうね、オークション、多くの人が利用するオークションシステムを使うノウハウを話していくので、海外で、ヤフーオークションできないっていう人は eBay とかでね、この方法、やり方をやってみてください。そう。でね、最初に、大事なマインドセットです。ヤフーオークションで売るためもそうだし、これから、見込み客集めとかね、いろんな情報ビジネスとかね、いろんなビジネスをやっていく上でも大事な情報ビジネスなんですけども、書いてくださいね。うまくいってる人の言うことは聞くな。そう。うまくいってる人の言うことは聞くな。で、こう続きがあるんですけども、うまくいってる人のやってることを真似しろ。うまくいってる人の言うことを聞かないで、うまくいってる人がやってることを真似しろ。で僕自身これは、本当に3年、4年ぐらい前かな、からずっと持ってるマインドセットで、そう、これはかなり自分にとって大きなね、マインドセットだったなというふうに思っています。でね、僕はメンターがやっぱりいるんで、複数いるんですけども、伊勢さん、ミスター X、平秀信先生って、まあ、基本的に3人のメンターがいて、そう3人のメンターにね、教えをこう、教えてもらってきたんですけども、実はね、そのセミナーとかで教えてもらってることを、なんか実践したっていうよりは、実感としては、例えば平先生がやってるマーケティングを同じように恋愛の分野でやっていったっていうふうに、言ってることよりもやってることを真似していったから今があるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。そう。だから、今から僕がする話は信用しないでください。っていう話ではないんですけども、まあ僕はね、ほんと今ぶっちゃけて全部話してるんで、あれなんですけども、まあ僕たちがね、うまく言ってることよりも、そのやってね、うまくいってることをこう真似してほしい。継承の流れとかね、を真似してほしいなというふうに思います。で、まあ、ヤフーオークションも同じで、本当にね、ちょっとヤフーオークションをチラチラっと覗いてみたら、情報販売をして、すごい評価があってね、売れてる人たちっていうのがあるので、その人たちをもう真似してください。レターを参考にして、一つ試しにね、安いから買ってみて、どういうふうな接客をしてるのか、どういうふうにしてメールアドレスを収集してるのかっていうのをこう、やってみればね、もう簡単にわかります。そう。一つ買ってみるといいと思います。で、うまくいってる人の真似をするっていうこのマインドセットなんですけども、まあ、ステップが4つに分かれていて僕の中で、ちょっと書いておいてくださいね。1つ目が、うまくいってる人を見つける。そう。まあ、純粋にね、こういうふうに露出したりとか、本を書いたりとかね、うまくいってそうだなっていう人を見つける。で、2つ目が、本当にうまくいってるかどうか確かめる。です。じゃあ、例えばですよ、じゃあ、継承でね、5億6490万円売り上げましたって言ったって、本当は売り上がってないかもしれないですよね。そう。それを、こう、本当に確かめなくちゃいけないんですね。そのためにはね、その人のメールマガジンをちょっと常に購読したりして、本当その人が正直かなって見たりとか、本当のことを言ってる人かなって見たりとかして、ちゃんと見極める必要があります。本当にね、本を書いて、すげえぜって言ってる人をこう真似してると、とんでもないことになってしまう場合があるので、ちゃんと見極めてください。そう。で、三つ目が、本質を見極める。そう。でね、いろんなことやってますよね。じゃあ、継承でビデオをやってるからうまくいったのかとか、じゃあ、ミスター X がいたからうまくいったのかとか、シナリオがあるからうまくいったのかとか、コピーが良かったからうまくいったのかって、いろいろな要素がありますよね。それをこう見極めることですね。そう、見極めていってください。で、最後のステップ4で真似をする。かなりこれ慎重にね、真似をする人を選んで見極めていかないと、で、全然違うものを真似して、失敗する人を真似してしまったりとか、本質じゃない部分をね、ビデオがうまくいったんだったら、じゃあビデオをやればいいんだと思って、ビデオ機材を買って、失敗したりしてるのもたくさんいます。そう。この僕はこの4ステップでね、真似をするっていうことを徹底しています。で、ね、これからね、Yahoo オークションで情報商材を販売するためのいろんな話をしていくんですけども、僕自身 Yahoo オークションで情報商材を販売したことがないんですね。僕自身は Yahoo オークションは昔から昔からというか昔ね、ブランド品の質屋さんをやってた時に、かなりヤフーオークションで稼いでたんで、いろいろヤフーオークションの、まあ、酸いも甘いも知ってるつもりなんですけども、情報販売自体はしたことがないです。なので、今日から これをする話っていうのは、情報販売をヤフーオークションでしてる人から聞いた話です。まあ、すごい正直な人なんで、彼が教えてくれたことを、シェアしようと思います。で、僕自身はこれからね、あなたと一緒にヤフーオークションで販売していこうと思ってます。で、その上でまたノウハウが見つかったらシェアしていくんですけども、まあ、僕自身が今やってるわけじゃないので、まあ、ちょっとね、粗い部分が正直あるかもしれないですけども、まあ、いろんな大事なことを教わったので話します。ただテクニカルですね、マインドセットを教えてくれなかったんで、テクニカルな話になりますんで、メモしてくださいね。一つ目が、狙い目価格。狙い目価格。ヤフーオークションはオークションなんで、その開始価格があって、だんだんこう値段が釣り上がっていくオークション制なんですけども、基本は1円から、2390円。1円から2390円までが開始価格で、開始価格です。だもしかしたら1円でね、落札されてしまう可能性も中にはあるんですけれども、まあ僕たちはその、なんていうのかな、そのヤフーオークションで買ってくれた人にダウンロード先をこう渡すだけですよね、基本は。ダウンロード先をこう渡したりとか、もしくはね、こう CD に入れて送るか、もしくはハガキにダウンロード先をこう書いて送るか、いろんなパターンがあるんで、それはね、自分で考えてほしいんですけども、ちょっとまとめときますね。今のわからない人がいるとこもあるんで。ヤフーオークションっていうのは、昔はね、メールアドレスが取れたんですね、相手の。で、メールで直接連絡することができたんですけども、今はそれができなくなって掲示板でのやり取りになってるんです。だから相手のメール先とかは、わからないんですね。教えてもらわない限り。だからどうするかっていうと、その人は、その掲示板にダウンロード先を書いて送ります。いいですか。で、その人は、そのダウンロード先をね、コピーペーストとかして、で、そのビデオが見れる PDF をこうダウンロードして、ビデオを見るとかっていうことをやってます。もしくは、その、特典のね、特典を送るので、こっちに登録してくださいって言って、なんていうのかな、フォローメールの、アスメルさんのフォームありますよね。それの、こう記載して、そこでメールアドレスを取ってます。そういうふうにして工夫してます。でまず一つ目が、その掲示板を使ってダウンロード先を教えたりとか、フォローメールの登録先を教えたり、特定の登録先を教えて、メールアドレスを取るっていうやり方。で、二つ目が、ビデオですよね、基本的には商材を。それを CD に入れて、相手の住所を聞いて送ってあげる。DVD でもいいんですけど、送ってあげる。これが二つ目。で、三つ目のアプローチが、手紙、はがきとかね、まあ、手紙がいいんですけども、手紙にダウンロード先を書いて、お礼状を入れて、で、もう一個ね、特典の申請フォーム。まあ、要はメールアドレスが欲しいので、後からアプローチできないからね。メールアドレスが欲しいので、この特典の申請フォームを入れて送る。安いですよね。多分本当に数十円で作れると思うので、紙代とかだけなので。そう。それで送って、ダウンロードしてもらって、入力してもらって、そのメールアドレスを取るっていうやり方があります。そう。で、話元に戻るんですけども、狙い目の価格。そう。最初に開始価格は1円から2390円っていうのが狙い目らしいです。で、値段が跳ね上がる場合もあるし、跳ね上がらない場合もあるんですけども、たとえね、そこで赤字になったとしてもね、ヤフー手数料がね、数十円かかって赤字になったとしても、大事なメールアドレス、見込み客のメールアドレスが取れるわけですよね。そう、買ってくれる1リストのお客さんは、言いましたよね、2000円から3000円かかってるんです。見込み客集めるだけでも500円かかるんです。それを考えたらすごい安い投資ですよね。そう、CD なんて今1枚、もう何十円とかで作れると思うので、これやってください。これが一つ目ですね。で、二つ目が、二つ目は商品画像。画像がね、すごく重要です。で、やっぱりダイエットだったらビフォーアフターの写真とか、銀行通帳の画像とかね、画像がね、バシンバシンバシンバシンって出てるんですね。で、ヤフーオークションの性質は、PPC と比べて、勢いが多いんですね。PPC っていうのは何かを買うつもりで人が来てないんですね。何かを調べるつもりで来てるんです。でも Yahoo オークションっていうのは買うつもり、買う気満々で来てる人が多いんですね。そう、だから結構ね、勢いが大事ならしいです。だからもうこう、派手なね、画像とかっていうのが結構必要になる場合があるので、まあ、ビフォーアフターの写真とかね、あなたの銀行通帳の写真とか、そういうものがこう見れる人は、そういう画像をね、力を入れて使ってください。そう。で、他にはその画像だと、例えば、なんかね、ツール、SEO ツールとかだったら、その、こう、データでね、アクセス数がガツンガツンガツンって跳ね上がってるようなデータとか、恋愛系商材だったら、こう、なんか美女の写真とかね、ちょっとエッチな画像とかをバチンバチンって載せたりとかして、かなり画像の要素がやっぱり強いなっていうふうに、まあ、僕自身見てね、感じました。そう、ボリュームですね。あとはその、もしビデオ、あなたビデオですよね。だからビデオのその、キャプチャーでもいいですよね。カムタジアのこのビデオ画面、まあ、メディアプレイヤーとかの、 こう、ビデオ画面をこう、キャプチャリングして、このビデオとこのビデオとこのビデオとこのビデオを送りますみたいな感じで、こう、載せておくとボリュームつきますよね。ああ、商品画像ないわ、じゃなくて、そういうその、なんていうのかな、下にストップとスタートがついているウィンドウとメディアプレイヤーを丸ごとね、ちょっと小さくこうして、キャプチャリングして、それをバチンバチンバチンバチンって貼っていくとか、そういう風にして画像でね、ちょっと力を入れていってください。で、これはね、その人が言ってたことなんですけども、信憑性よりも、まあ、勢い重視だって言ってました。ヤフーオークションの場合は、なんかね、真実味のあるセールスレターをこう書いているよりも、勢いが重視だっていう風に言ってました。で、他には、やっぱり評価がものすごく大事です。レターよりも、まずやっぱり評価を見ます。この人の評価はいくつかなっていうのがあるので、最初はね、ヤフーオークション戦略をしたときは、評価ゼロからスタートする人も多いと思うので、ちょっと苦労すると思うんですね。でその場合は、やっぱりレターで引き寄せないといけないんです。評価ゼロの場合は。そう。でも、評価が増えれば、もうレターなんか、はっきり言ってね、まあ、どうでもいいものでもやっぱ売れていくっていう場合が多いらしいです。で、次が、PDF よりも、やっぱり CD、DVD で物を送った方が、売れやすいです。PDF でダウンロードよりも CD とか DVD を送った方がダウンロードしやすいです。で、これのね、メリットがあって、何か物を送ると、相手の住所がこうわかるんですね。そうすると、その住所にね、いろんな、セールスレターのチラシを入れたりとか、特典のはこちらに登録してくださいっていう風にして、メールアドレスを取れたりしますよね。相手のね、連絡先がわかるので、まあ、何か物を送れる人は物を送るっていう方が、売れる、安いです。PDF ダウンロードよりもね。そう。で、あとは、Yahoo オークションのユーザーが好むのは、何々シリーズっていうのがすごく好むらしいんですね。そう。なんとかシリーズとかね。ドクター何々のなんとかとかね。〇〇さんが作る何々とかっていう風に、なんかシリーズものっていうのにすごく売れやすくなるらしいです。で、まあ、例えば僕の場合だったら、まあ、例えば字もね、普段、インフォトップさんとかで売ってる5000円の商材をちょっと分割して、そのシリーズ1、シリーズ2、シリーズ3とかで分けてもいいですよね。シーズン1、シーズン2、シーズン3とかで分けてもいいですよね。そういうふうななんかちょっとコレクション性があったりするものが、好きな傾向があるので、まあ、例えば、村上式何々シリーズその1とか、まあね、そういうふうにして売るといいと思います。で、ちょっと今言ったんですけども、そのインフォトップさんとかで売ってる〇〇の商材をね、こう、1円とかで売らなくても、分割して売ってもいいですよね。うまく分割できるんであれば、こう分割して売ってもいいかなというふうに思います。で、あとはね、ポイントとしては、割とね、そう、自分の説明がいらないということらしいです。で、セールスレターはね、こういう苦労をして、こんなことがあって、現実のマッチがあったんですけども、ヤフーオークションの場合は比較的現実のマッチよりも、どういうベネフィットがあるのかっていう方が、こう強く出した方が売れやすいと言ってました。でも、その人だって完璧じゃないからね。いろいろとレターもテストしてほしいんですけども、僕は基本は現実の共感がない人の話は聞きたくないんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、長いレターっていうのはこう読まれにくい。そう、値段とかが最初にズバンとわかるのでね。こう読まれにくいので、まあ、自己紹介とか現実のマッチよりもその人が言うには、ベネフィットをズバンズバンズバン、商品画像をズバンズバンズバンって出した方が、ヤフーオークション戦略としては売れやすいということでした。そう。で、ID に専門性を持たせるって言ってました。一つのね、ヤフーオークション ID に対して、まあ、なんか、ブランド品も売ってる、車も売ってる、地の商材も売ってる、となるよりも、やっぱね、地のプロフェッショナルだったら地のプロフェッショナルっていう風に、まあ、地の商材を売っている。他にね、まあ、いろんなね、アフィリエイトとかしてもいいと思うんですよね。商品のドーナツクッションを売ってるとか、その浄水器を売ってるとか、地に関するものをね、ボラギノールを売ってるとか、とにかく、地のプロフェッショナルである ID っていうのを見せる。必要があるっていうふうに言ってました。だから、まあ、いろんなものをね、こう、バラバラ売るよりも、この人は、この分野の評価をパッと見たときに、ね、この分野のプロフェッショナルなんだなっていうのを分かるようにした方がいいって言ってました。そう。で、まあ、前回ね、コピーライティングのブロック話しましたよね。ミスター X のテンプレート話したように、Yahoo オークションもそのブロックがある。ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4というふうにブロックが大体分かれてるみたいです。で、その人は、そのブロックに分かれてね、話をしているので、そのブロックを教えてくれたので、シェアしようと思います。じゃ、ちょっとまず書いてほしいんですけども、ブロック0。まあ、ブロック0ってのは一番上の部分ですね。一番上は、商品画像、証拠画像。とにかく画像をブロック0に置くってことです。で、商品画像が、 その、キャッチコピーの役目になるんですね。ビフォーアフターの写真、SEO のアクセスが伸びてる写真、その、美女とデートしてる写真とか、うん、まあ、なんかね、そういうビデオの画像をドンドンって並べたりとか、冊子とかで売る人は冊子をね、ずらーって並べたりとかね、商品画像を並べたりとか、このブロックゼロは、とにかくね、まあ、なるべく、その、バーッと強い画像を使うっていうことが、ブロックゼロのコツらしいです。で、ブロック1ですね。その次は、オープニングです。オープニングは、これから話す4つの要素のどれかを使うと反応が高い。というふうに言ってました。いいですか。で、一つ目が、マスコミです。何かにね、マスコミに取り上げられました。雑誌に載りました。インフォトップランキングで1位になりました。まあ、何々のカテゴリーで1位になりました。こういう評価をもらってますとか、何かその社会、まあ、マスコミだけじゃないんですけども、社会的に証明されているブログのランキングで上位に取りましたとかね。いろいろあると思うんですけども、マグマグの何々ニュースで取り上げられましたとかね。何でもいいんですけども、そういうふうに社会的な証明ができるものをオープニングに持ってくるパターンが1。で、次がパターン2が敵を作り、その挑発的にする。まあ、これはかなりもうわかってると思うんですけども、もう簡単に言うと、〇〇はもう古いとか、あんな商品と私の商品は違いますよとか、敵はこうですよとか、何かしらの敵があって刺激が強い方がいいっていうことらしいです。敵を作る。挑発する。で、三つ目のパターンですね。三つ目のパターンが、数の限定性。限定何人までですよ、限定何個までですよっていう希少性をね、ここで話す。オープニングで話す。っていうことらしいです。で、四つ目のパターン。四つ目のパターンが、価格の限定性。今だけですよ。この価格は今だけですよっていうふうにする。数の限定性と価格の限定性ですね。この4つのパターンのオープニングでやると反応が取れて、売り上げが上がりやすいらしいです。はい。で、またこの辺はね、僕自身がやってみていろいろテストしてまたシェアしていけたらいいなというふうに思ってます。じゃあですね、ブロック2ですね。ブロック2は、ベネフィットを語る。相手がどんな得をね、得られるのか、どんな結果を得られるのか、どんな良いことが起こるのか、どんな悪いことから逃げられるのかっていうことを、ここで語ってあげるらしいです。で、その時にね、語り方がいろいろあるらしいんですけども、一つ目が物語調に語るということです。まあ、その、ストーリーフォーミュラ知ってますよね。ストーリーフォーミュラのように、こういうふうにして、こんな結果が得られましたよということを語ってあげるということ。で、二つ目のパターンが、軽く見込み客の現実にマッチさせて、共感して、共感して、で、ボレットを書く。ズバーンズバーンってボレット、メルチの箇条書きを書く。っていうパターン。この二つのパターンでやってるらしいです。まあ、どっちがいいってほどでもないらしいんですけども、彼はね、いろんな商材を売ってるんで、その商材によって反応が変わるらしいんですけども、物語調に書くか、まあ、軽めに共感した後にボレットを書くかっていうふうにして、ここでベネフィット、どういう得があるのかっていうのをズダッと語る。で、これが二つ目のブロックです。で、ブロック3ですよね。ブロック3で、証明です。社会的な証明とか、お客さんの声とかをここに入れます。そう。で、お客さんの声とかはね、アンケートとかで集まった声をここに載せていったりとか、写真をもらったらその写真を載せさせてもらったりとかして、ここで、その証明、社会的証明っていうのをこう出していきます。で、ブロック4ですね。ブロック4で特典です。やっぱりどうしてもね、特にヤフーオークションのお客さんは特典が大好きらしいんですね。こういう特典があるよ、こういう特典があるよ、これもあるよ、これもあるよっていうのを、こう、あると、すごくね、反応がすごく買ってくれるらしいので、ここで特典を語るです。で、次のブロックですね。ブロック5で、希少性、限定性。もう、あとこれだけしかないんだよ。いつまでも販売できないよっていうふうに、希少性、限定性をこのブロック5で語ってください。で、ブロック6ですね。ブロック6が、注意事項です。注意事項。まずは、入金に関して、2日以内に振り込んでくださいね、とか、二日以内に振り込めない場合は連絡してくださいとかっていうふうに入金についてどれぐらいの期間で入金してくださいっていう話をする。あとは発送方法。例えばね、メール便で CD を送りますよとか、メール便でハガキを送るので、その中にね、ダウンロード ID が書いてるのでそこからダウンロードしてくださいとか、どういうふうに発送して、それをどういうふうにしてその人が見られるかっていう発送方法を書きます。で、他の注意事項としては警告。例えばね、新規の ID、その、ヤフーオークションって、まあ、いろいろと嫌がらせがあったりするんですね。だから、新規の ID とか、 変なね、嫌がらせのメールをしてきたりする人とか、悪い評価の人は、取り消します。僕の商品は買わせないですよっていう警告をここら辺で入れたりします。そう。基本的には、発送について、入金について、その警告ですよね。嫌がらせ変な人は取り消しますよっていう警告を入れておくっていうこと、この3つを入れてください。あとは、いろんなね、商品売ってる人とか、情報商材売ってる人を見ればわかると思うので、ここで注意事項を入れるっていうことです。で、ブロック7で、発送に関して、もうちょっと慎重に、重要に話しておくってことです。慎重に話すってことです。で、パソコンスキルが低い人が多いんですね。ヤフーオークションだけ利用して、ヤフーオークションとメールだけしかできないっていう人かなりいるので、例えば PDF って言っても、PDF って何っていう話になると思うので、その辺をちゃんとしっかり説明してあげるってことですね。どういうものが送られてくるのかとか、物は送らないけどダウンロードしてすぐに見れるからダウンロード版にしたんだよとか、どういう状態でね、物がこう渡るのかっていうのをすごく明確に具体的にしてあげてください。PDF をダウンロードしてください。では、多分ね、わからないな、やめようってなってしまうんですね。かなりここで細かく、商品がどういうふうに手渡しされるのかっていうのをこう渡してください。で、商品を送る場合は、これもね、ヤフーオークションちょっと見ればわかると思うんですけども、例えば何々便で送る場合は200円ですよ。メール便で送る場合はプラス200円。X パック500で送る場合はプラス500円です。ヤマト便で送る場合は750円です。っていうふうに発送料金がいくらかかるのかっていうのをここで書いてあげてください。で、次のブロック8で、決済方法ですね。決済方法。でね、ヤフーオークションさんでいろんな決済方法を用意してくれてるんで、いろんな方法でいいんですけども、基本的にはヤフー簡単決済っていうのがあるんですね。これはヤフーさんがクレジットカードを代行してくれて、相手のクレジット番号を知ることなく、お互いがとか、僕たちが知ることなく、相手がクレジットカードで決済できるっていう便利なものなんですね。そう。で、これは特に、ちょっと設定すればできるので、ヤフー簡単決済を入れるっていうこと。あとは、ヤフーオークションのユーザーが好きなのは、ジャパンネット銀行かな、ちょっと忘れちゃったんですけども、ジャパンネット銀行と、あとは e バンク、三つ目が e バンク。で、四つ目が郵便局ですね。ゆうちょ。この四つがこう入っていると、どのお客さんでも対応できる。クレジットカードで買いたい人もいるし、郵便局にしか振り込めない人もいるんですね。銀行持ってなくて。とか、あとはジャパンネット銀行とか e バンクっていうのはネットバンクで振り込みやすいので、この4つか、もしくは3つをね、ジャパンネット銀行と、e バンクと、ヤフー簡単決済。この3つを最低でも入れておくといいっていうふうに言ってました。これがね、ヤフー簡単決済だけだとどうしてもね、ちょっと難しかったりする場合があるので、この4つぐらいの窓口を作ってあげるということ。ブロック8、決済方法。で、ブロック9ですね。ブロック9が保証です。もし結果が出なかったら返金しますよとか、どういう保証があるのかっていうのをここで書いてください。コピーライティングの話をしてるんで、保証についても詳しく話さないんですけども、このブロックで保証ですね。で、最後、ブロック10で、特定商取引の記載。そう、これが必要なので、どういう名前で、どういう住所で誰が売るのかっていう、特定商取引の記載をこうズバッと書いてあげてください。これでね、最後の最後で安心して購入することができます。で、ヤフーオークションの場合はね、セールスレターと違って、上に決済ページがあるんですね。見ればわかると思うんですけども、上に決済ページがあるので、セールスレターを読まないでパッと入金する人がいたりとか、ちょっとね、普通のセールスレターとは若干変わります。でもこれも結局、買う人の気持ちを考えてね、買う人の心理を考えていって、こう作り上げていくものなんで、いろいろと工夫しながらやってみてください。で、これはヤフーオークションで情報商材を売っていて、月に200万ぐらいなんですけども、売ってる人から聞いた話です。そう。で、かなり、秘密をね、教えてくれたので、ぜひ参考にして、ヤフーオークションで見込み客をこう引き寄せていってください。で、ヤフーオークションって、いろんなテンプレートがあるんですね。普通に文字を入力すると、ただの文字だけになってしまって、画像とか入れようと思っても入れられないと思うんですね。でも、HTML について詳しくなってると思うので、わかるとは思うんですけども、簡単なね、ヤフーオークション用の便利なツール、無料ツールっていうのがあるので、それをちょっとだけ説明します。僕がね、どういうふうにして使っていくのかっていうのを説明するので、便利なサイトとかね、教えるので、またビデオ変わって、ヤフーオークション用のサイトの作り方を簡単に説明します。